はい、今週もウイテルラジオ始まりました。私林環奈と
伊達彩でお送りしています。
今週も先週に引き続き西原則夫さんにおいでいただいてます。毎回このラジオでは分岐点っていうのを聞いてるんですけれどももう1回目で骨折った時だっていうのが出てきましたので、個人的に気になることとかを今週は聞いていきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、なんかラジオがお好きと。
はい、ラジオ大好きです。
聞いたんですけど、
はい、
どんなところが。
ラジオは一人でずっと働いて仕事しているので、
はいはい、
自分で一人で CD かけたりとか、
うんうん、
なんかこの曲 iPod で流したりとかしてると、うん、自分で自分にかけてるみたいで、
はいはい、
なんかものすごい一人ぼっちな感じがしていて、でもラジオだと知らない曲でも変な曲でもかけてくれるじゃないですか。それでたまに知ってる曲とか流れると
ああみたいな
みたいなとか、あとはあとなんかこうパーソナリティの方となんかすごい友達になった感じになっちゃって、
はい、やり取りしてる感じ。
やり取りしたことはあ、なん前はピストンさんのやつには
書いてた。
いや昔の歌う曲目問い合わせの頃、ミュージックレスキューの時は何回も電話で歌ってましたとか、
あ、はいはい、あ教えてほしいから、
はいはい、それがラジオ流れたりとかするとおーみたいな、なんかすぐ参加できるし、
はいはいはい、
電話取ってね、うん、また実際にクイズ番組クイズのコーナーとかで電話かけて、うんうん、じゃあ今から電話かけてくださいなんていうのはかけてドキドキしちゃったりとか、はいはい、ああもうこう繋がってる
ということは割と音楽をかけてるだけじゃなくて、
はい、
割とやり取りがあるタイプのラジオ番組が好きっていうこと、はい、
ベシャリの方が AM なんです。
でもピスちゃんあの JAVE は FM だけどね。
うん、そうですね。あれそうです、ピスちゃんの頃は、うん、その会社でその
会社
部屋がなんか JAVE の部屋みたいな。
いや実は私も中学生ぐらいの時とか結構ラジオにハガキとか書いてた。ハガキ職人みたいなネタじゃないけど、毎週会いに行ってる DJ の人とかいた。でもね、まあ、それは京都だからね、
うん、
KBS 京都っていう、まあ、学校の近く、自分が通ってた高校の近くだったから、まあ、歩いて行けるところにあって、うん、そうするとね、毎週話に降りてきてくれてっていう、うん、まあローカル局だからできることだけどね、
うん、
実はそんなんやってた。そういえば私も
ラジオはずっと聞いてます、
はい、あなんかかぶり物話に戻る感じなんですけど、はい、ずっと気になってたのがさ、まあ、たけしさんとかがかぶるのを作って、はい、それは、まあ、たけしさんなりいろんなテレビに出る方がかぶるのは分かるんですけど、今自分でこれが作りたいっていうのをかぶってて、
はい、
それは一体どういう人がこう気軽に毎日かぶる帽子じゃないじゃないですか、かぶり物では、
はいはいは
い、どういう方がどういう目的で買っているのか。
買ってる、買う人はほぼいないんですけどね。
値段もつけてないでしょ。
つけてる。一応つけてるんですけど。
あ、
はい、
あつけてるけど人が聞かない限りは言わない。
言わないです
感じ、はい。普通はさ横にも値段とか書いてるけど、そういうのはないですよね。
そういうのないですね。はい、
うーん、
そういうの考えなきゃダメですかね。
いやというか売ってると思わなかった。
あ、売ってない。
私はね。
あ
売ってるものもあるよ。あのこれとかは売ってるもんだけど、
はいはい、
これって今フックね、
はい、
とか売ってるものは売ってるものは明らかに値段ついてるけど、
はい、
被るものって、
はい、
あれ値段ついてなんですか。
つけ、はい、結局あのあれですよ、美術館とかで展示するときに値段つけないと保険入れない
って、うん、
なんかそうつけてくれって言われるんですよ。
はいはいはいはい。
でつけました。
なるほど。
バカみたいな、ね、値段で、はい、企画家って言われて、
じゃあその売ってあんまり売ってない、売ろうとしてないとすると、はい、それはどういう収入源というか、
収入僕あれですよ、だからあの、はい、移動遊園地みたいな感じで、
はい、
かぶる展覧会っていうセットにして、
は
い、でじゃあここ1ヶ月間これやってください、
はいはい、
じゃあ、うん、じゃあね、まあ、レンタル料になるんですかね。なん
かあ、そういうことか。
お客さんのその入場料的なもの。
いや、入場料は僕はいつもタダにしてるので、
あそれを展示したい側が、
はいはい、主催側が予算をじゃあこのくらいあげるからやってください。
ということは作品を売ってるというよりも体験を売ってるっていう感じなのかな。
そうですね、なんかどっちかというと、そうですね、体験、そうですね、体験ですね、はい。 ちょっとインスタレーション的な
感じか
しといて、はい、それで制作費で新しいのを作ってお金もらえるもらうみたいな、
はいはいはいはい、
でも中には欲しいっていう方がお客さんにいると、じゃあ終わったら、
はいはい、
送りますみたいな。
じゃあどっかの美術館とかで所有している美術館ってある
んですか？一応あるんですよ。
ああ、
一応あれを。
それはどこですか？
一番買い取ってくれたところは、いや買い取ったっていうか、あれ買い取ったのかな、あれ。もうあれこれまた、まあ、21世紀美術館は3つ。
あ、そうなんだ。へえ、じゃあ行けば。
いやでもね、うん、展示してないんですよ。どっかしまい込んじゃってて。
常設ではないね。
美術館じゃなくて常設で見れるとはやっぱ店舗とか、あと病院。
へー、
病院、
はい、小児科
とか。そう、小児科のね、待合室に。
あ、でも、うん、あったらね、うん、子供たちのその不安な気持ちもちょっとや、
和らぐね。診察室にもありますよ。診察室にカバーがいる。
カバ ー, あーそのかぶかぶせてる間に注射打つみたいなちょっと気を紛らわせてみたいな。
そうなんですけど、口を開けるときにほらカバーカバー、
あーみたいな感じ。へえ、いいね、そういうのね。
それとか、あとその子供が待っている待合室で、うん、なんかバタバタ遊べるような変な椅子みたいなのも作って。
あ、はい、あ、それはかぶり物では
なくて。かぶり物ではない
ですけど、椅子ね。あ、でもそれいいかもね、
うん、さっきから今日初めてお会いしてこう話してるのりおさんの様子と、そのバンドで前に出てるというか、そののりおさんはそんなに一致しないんですけど、でもその被ったりした時はやっぱこう前に出ていくわけですよね。
そうじゃ、被ってね、後ろにいてもつまんないから。
そうするとこう今話してこう割と社員目というか静かに話す感じから、は
い、
なんか
いや、しゃべり口調はあんま変わんないんですけど、でもまず被ってスクリーミングとかするわけではないですが、まあ、ネタ的に馬のかぶり物をかぶったら、うん、竹馬に乗ってるとか、
服脱いじゃうとか、
服脱ぐとか、だから視覚だけですね、どっちかというと。
でも結構気持ちは違うんですか、
視覚、そう、あ、そう
です、俺を見ろみたいな気持ちになるんでしょ、そのかぶってる時って
。いや、俺を見ろっていう形ですね。そういう意味を持ってますかね。思ってんのかな。
ちなみに被ってない時とかも俺を見ろって思ってます？
被ってない時はどう？まああんまりそんな思ってない。思ってるのかな。
いや、なんかね、すごいシャイな感じに見えるけど、でもちらっとさっき、ね、あの人気あるところに、ステージに立ちたいっていう話がちょっと休憩中に出たので、そういう感じってなんとなく注目されたくないって思う人も世の中には多いけど、注目を浴びたいっていう時はやっぱり何か自分じゃない人みたいになってるのかなってちらっと思って。
ねえ、なんかまあいかんせん美術なのでね。そう、どうなんですかね。被り物だからなとか、
その被り物を目立たせ、自分というよりは被り物を目立たせたいっていう気持ちってことですか。それともなんかこうマスクをつけたみたいな、
別人格、
別人格になったみたいな、キックアスみたいな感じ。あれ来たらちょっと無敵感があるとか。でもなさそうだね。
そうでもない。
でもはあの人前に出て、
はい、
こうパフォーマンスしても平気なんですよね。
なりましたね。
あ、
ね、もうなんかもう平気ではないんですけど、
そうなん
ですね、よしやるぞっていうふうに。
なるほど。平気ではないん
です。平気ではないです。なんかね、ワークショップだなんだかんだってやるときも喋んなきゃなんなくなっちゃってるんで、するとなんか。オープニングの時に何か話をしなきゃいけないとかあったりとかする時に、なんと普通だったらね、普通に言えばいいんですけど、かぶり物なのでやっぱかぶっていかなきゃいけないじゃないですか。でかぶっていくとなるとやっぱりちょっとはね、面白いこと言わなきゃいけないのかなとか思っちゃったりするんだけど、そのあんまり面白いこと言えないので、なんかちょっと面白い資格でだったから竹馬だったり裸になったりで立って、いやこの度はみたいな、そういう
こと
になってるのではないかと思うんですけど。
じゃあ かぶってようがかぶってまいがあまりえいやっていう気持ちには変わらないんだ、
はい、変わらない
行くぞ
行くぜ、はい、楽器を置いてかぶり物をかぶるみたいなね。
ああそんな感じ。でもやっぱり何かの道具っていうものがあると心強い感じがあるのかな。その楽器がいたら楽器がいるとか、かぶるものがあったらこいつがいるみたいなのなのかしら。
そうですね。
無理やり私が言わせたみたいな感じだけど。なんか他に聞いてみること。
今後の活動の展開はどんな、なんか考えてらっしゃることがあるか。
考えてることは、
番組の途中ですがお知らせです。ここから先は次の作品の構想についてですので、ネタバレを避けるため私たちのリアクションのみお楽しみください。
今言っちゃってるのか、今やって考えてやりたいなと思ってるのは、こうスーッと大きいもの、
かぶり物では
なくて、
こうヒューみたいな。で今それはもう絵がいっぱい描いてて、
や
って、
あの大きいシミュレーションじゃないけど、体験みたいな、
それをすごくなんかこう面白おかしい形にしてて、それをこうっていうの、やばいちょっと、でもそれと結構あるんですよね。
真似されるかもしれないから ね、今言ったアイディアで。
あやべやべ。
素材は 何か予定はあるんですか。
いつも使ってる、はい、柔らかい素材で。
あれすごい大きいし、見た感じさ重そうでしょ、重量があるでしょ、めっちゃ軽いんだよ、かぶっても、ね、首に優しい重さだよね、あの重さというか軽さというか。
それのとか、まあまあ、
いろいろ作りたい
ものがあるんですよ。もうね、もう今もあるんですよ。
じゃあかぶるものに限らず、はい、何か体験できて、
単に置物じゃなくて何か
ね、って思えるようなものを作るっていう感じなんですね、
はい、そう、なんかできるっていう。
でもそのっていう快感はまああるね、はい、
あとそれね、あれなんですよ、僕のやつですごくちっちゃく作ってるやつがあって、それはね、自分が地球をかぶるシリーズで、こう自分の重力で自分の体重を使ってズボズボって入れる、頭に入れるやつがあって、それ入れるとすっごい痛いんですけど、ゴリゴリゴリゴリゴリってなって、子供は泣くんですけど大体。でもそれ面白くて、
確かに、
じゃあ面白いなとずっと思ってて、でなんかこうカマキリミっていうシリーズのかぶり物があって、カマとキリミの間で、ね、骨が刺さってて、でそれを抜いてかぶるってやつがあるんですけど、
あ、
これ面白いぞと思って。
それはたまたま意図したわけじゃなくて、
はい、あ、これどうにかする、もっと
意図的なんか難しそうな感じもするけど、でもきっとなんか秘策があった
ね。でもなんだこれって
確かにあれみたいなね。
それはでもぜひやりたいです。
子供めっちゃ絶対喜ぶだろうね。そうそうそう、面白いと思う。
変な形にしといて、大きくて2人でこうやって、
なるほど、
やったりとか面白いだろうな。
そうですね、こんなに全部 ね聞いちゃった、
本当大丈夫ですかね、パクられません、アイデア、
じゃあこれだ、ちょっとあれでしょ、どうしよう今後。
じゃあ今後の話は問いてきよう。じゃあそれが別の質問にします、でも一番気になってたの、
どうやって採算取るかってこと。
あ、いや本当だ、誰が被ってるのかなと思ってある、
あ、家で、
家でっていうか、なんかあのほらパリコレとかの服みたいなさ、あれは一体どこ着てくんだろうみたいな、そういうものじゃないんだよって言われたら、そうかって思うけど、やっぱ展示なんだと思って、
遊園地みた
いな。ああ、遊園地
ですね、遊園地ね。そうね、日本は案外あの移動遊園地あんま見ないもんね、あの海外とかだとね、公園にいきなり遊園地ができて、次の日に行ったらもうないとかっていう、あんな感じ。じゃあこんな、どうもありがとうございました。